中学生ボランティア新聞、平成30年2月20日発行、やまびこだより、ナンバー147。紙面は、特集テーマ、地域から学ぶ私たちの未来、各校のボランティア地域活動の紹介、あの震災を忘れないで、の3つがあります。特集テーマ、地域から学ぶ私たちの未来。地域が学びの舞台、総合的な学習の時間、プラムタイム。宮田村立宮田中学校の活動。長野県の南部、中央アルプス山麓にある宮田村は、梅、プラム、の里と呼ばれています。宮田中学校は全校生徒288名、平成29年5月現在の学校です。宮田中学校では地域をテーマに学ぶプラムタイムに取り組んでいます。宮田村の村政、農業、製造業、商業、特産物、福祉、環境、歴史の各講座の中から興味があり、やりたいテーマを選び、3年間を通して学びを深めていきます。1年、宮田村を知ろう、調査活動。宮田村で活躍する人と出会い、物、ことについて調べる。写真が3枚あります。1枚目、福祉施設見学。写真の説明。左側に車椅子の見える広い部屋で、女性徒たちが施設の人と思われる女性とメモを取りながら立っています。2枚目、製造工場見学。数人の生徒が機械を見ています。改めて、宮田村ってすごいな。いいじゃんって思うことがたくさんありました。との吹き出しがあります。3枚目、日本聴導犬協会訪問。黄色いチョッキをつけた犬と女性が2人います。2年、宮田村を体験しよう。職場体験。1年時に選択した自分の講座と関連のある事業所で課題を持って職場体験。写真が2枚あります。1枚目、食品工場作業。白い服、白い帽子、マスクに緑色っぽいエプロン、手袋をつけ作業をしています。2枚目、農園作業。緑の木々の間で生徒が作業しています。働くことの楽しさや厳しさを体感。自分たちの将来について考える機会となりました。の吹き出しがあります。3年、宮田村をより良くしよう。提言。調査体験での気づきから村の将来を願ったアピールや提案をする。宮田豆腐と特産ワインを食材にした MC ミヤックバーガーの名産品化。アサギマダラの里の整備。村議会のことも議会で提案。宮田カルタの商品化。カルタ大会の開催の4枚の写真があります。職場体験を通して感じた働くことの魅力と大変さ、ふるさとに寄せる思いについて真剣に聞き合い語り合いました。写真があります。宮田村ふるさとキャリアフォーラムに参加。これからの宮田村に何か残るものを作っていけたらいいなと思いました。の吹き出しがあります。平成28年度の取り組みから、3チームあります。食チーム、食べ物で宮田村を活性化したいという願いを持ち、特産のワインや宮田豆腐などをもっと広めたいと考える中で、名物の商品開発に取り組みました。2枚の写真があります。1枚目、MC ミヤックバーガーの商品化。
ハンバーガーとそのパッケージの写真です。
2枚目、豆乳プリンの商品化。プリンの写真と、宮田豆腐の豆乳は味が濃く、とてもまろやかです。時間が経っても美味しさが持続できるように工夫しました。の吹き出しがあります。
伝統文化チーム。
村の名所や歴史をめぐり、地域の方からお話を聞く中で、村の名所を多くの人に伝えたいという強い願いを持ち、オリジナルのカルタ作りに発展しました。4枚のカルタと写真1枚があります。カルタ。冬景色、あたり一面銀世界。赤い帽子をかぶった子供2人が雪の中にいる絵札です。目。目に白し、都より来て梅の里。平安時代風の衣装の男女2人の立つ絵札です。ラーメンも、色彩丼も皆うまい。色彩は、紫、輝く、彩りの字です。ラーメンと色彩丼の絵札です。で、先祖から代々受け継ぐ人形座。
歌舞伎風の顔の絵札です。
写真。机の周りで多数の生徒が作業をしています。地域の方に指導していただきながら、最初に読み札を作り、それに合う絵を描きました。の吹き出しがあります。施設チーム。福祉施設を利用されている方をお招きし、喫茶と交流を楽しんでほしい。そんな願いから生まれた一日喫茶店。資金調達やメニュー作りも自分たちでやり遂げました。地域に根ざした福祉の視点と商店街の活性化に目を向けて取り組みました。写真が2枚あります。1枚目。一日喫茶店の開店。車椅子に乗ったお客様のいる喫茶店の写真です。来てくれたおじいちゃんが、こんなに美味しいものを初めて食べたよと言ってくださって、とても嬉しかったですの吹き出しがあります。2枚目、テーブルの周りにご老人、若者が座って談笑しています。うまくいかないことや失敗してしまったこともあったけど、大きなものを学べましたの吹き出しがあります。写真の左側に我が家様宛ての招待状があります。各校のボランティア、地域活動の紹介。私たちの学校ではこんな活動をしています。松川村立松川中学校。地域の誇りとともに、安曇野千尋美術館、松川中学校の歩み。松川中学校では2002年から、絵本画家岩崎千尋や世界の絵本画家の作品を展示する安曇野千尋美術館で夏休み中学生ボランティアを毎年行っています。初年度は77名での活動でしたが、現在は多くの生徒がこの活動を楽しみにし、毎年全校生徒の約7割前後が主体的に参加する活動となりました。はじめは美術館のスタッフの方には、中学生が興味を持ってくれるか、ボランティアに応募してくれるか、という不安があったそうです。長年の活動の積み重ねから、私たちの思いや活動そのものが本気であれば、松川中学校の生徒は、それに応える力を必ず持っていると思う、という信頼を中学生に寄せてくださっています。松川村は土地柄、全国からの観光客も多く、ガイドツアーやワークショップに参加してくださったお客様からは、安曇野の良さを伝えてほしい、中学生の笑顔が素敵だった、という感想をよくいただきます。この活動を私たちは、松川中の誇りとして、今後も続け、大人になって松川村に戻ってきた時も、僕の、私の美術館として、 さまざまな形で支えていきたいと思います。写真の説明。1枚目。折り紙ワークショップ。エプロンをかけた男性2人と男女の子供が1人ずつ机に座って折り紙をしています。上手にできたねの吹き出しがあります。2枚目。水彩技法のワークショップ。女性2人と子供2人が絵を見ています。3枚目。絵本の読み聞かせ。子供たちが椅子に座った女性の方を見つめています。4枚目。ガイドツアー。
一人の人が絵を見せて話をしています。
二人の人が聞いています。
次に、
松本市立朝志町中学校。互いの気持ちを通じ合わせて、先輩たちから受け継がれてきた交流。朝日町中学校生徒会では、福祉交流委員が中心になり、20年以上前から続いている松本盲学校の中学部の皆さんとの交流を行っています。6月には、福祉交流委員みんなで盲学校を訪問しました。
点字タイプライターや、視覚に障害を持つ方たちが行う卓球、サウンドテーブルテニスの体験をし、
盲学校の皆さんと楽しく交流をしたり、盲学校について深く学んだりすることができました。見えにくさのある生活の中で、皆さんが楽しく元気に生活していることも分かりました。また、福祉交流委員の呼びかけで、年間を通して、アルミ缶収集活動を続けています。このアルミ缶の収益で、盲学校の皆さんに贈る記念品、
卓球用品などを用意しています。
そして、生徒会の伝統的な活動の一つである、全校合唱でも、松本盲学校で歌い継がれてきた、我がシンボルを歌ってきました。2学期の校内発表会で行った盲学校の皆さんとの交流会で、この曲を全員で一緒に合唱できて、お互いの距離が縮まったように感じました。またこの曲は、松本盲学校の文化祭でも一緒に歌いました。合唱によってさらに交流が深められたので、これからもこの交流を大切にしていきたいです。写真が4枚あります。1枚目。
点字タイプライター体験。生徒たちが点字タイプライターを囲んで床に座って話し合っています。
2枚目。サウンドテーブルテニスで交流。
卓球台で卓球をしています。
3枚目。松本盲学校の文化祭での合唱。講堂と思われるステージで合唱しています。
4枚目。アルミ缶収集。ネットに入ったアルミ缶を生徒たちが運んでいます。
あの震災を忘れないで。地域の願いを実現する防災訓練。穂高東中学校では、7月、地域と連携した避難訓練を行いました。行動に避難後、各地区担当職員引率のもと、各地区消防団の皆さんと一緒に、各地区公民館へ集団下校をしました。写真があります。白いキャップをかぶった生徒たちが、道路を列になって歩く集団下校の様子です。各地区公民館では、区長さんや地区の役員さん、消防団の皆さんから、防災倉庫にある備蓄品や消火器の取り扱い、担架や簡易テントの使い方、炊き出し等を教えていただきました。写真が4枚あります。1枚目。
簡易テントを設営。
緑色で上部が白色の三角屋根風のテントの中と外に生徒が一人ずついます。2枚目。消火器の使い方を学ぶ。2人の女生徒が消火器を持ち、ヘルメット姿の男性がそばにいます。それをたくさんの人々が見ています。 3枚目と4枚目、炊き出し体験、炊事中の写真と、お皿の乗った机をたくさんの生徒たちが囲んで座っている写真です。校長先生の願い、災害時の支援ができるようになり、将来、地元の防災リーダーとなることを期待しています。地域の方の思い、いざという時には、地区の弱者、高齢者や小さな子どもたちを災害から守る役割を担ってほしいです。生徒の感想、自分が避難所で役割を持つと考えたことは今までありませんでした。私たちも地域に必要とされていることを強く感じました。災害時には高齢者に声をかけるなど、避難所の皆さんを元気にしたいです。
以上で紙面の紹介を終わります。
発行、お問い合わせ、社会福祉法人長野県社会福祉協議会、郵便番号380-0928、長野市若里 7-1-7、県社会福祉総合センター内、電話 026-226-1882、ファックス 026-228-0130、電子メール vcenter@nsykyo.or.jp、
ホームページ http://www.nsykyo.or.jp、
公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846、 長野市朝日町 1098、 電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/。 やまびこだよりは、長野県社会福祉協議会のホームページから、PDF ファイル及び翻訳データとしてダウンロードできます。
ホームページ、
http://www.nsykyo.or.jp。 この新聞の発行には皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子どもがかける子ども専用の電話、チャイルドラインフリーダイヤル 0120-99-7777。 困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんな時気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。
以上で中学生ボランティア新聞やまびこだよりナンバー147を終わります。